今日恵みをいただく御言葉は吉脇の三章14節から17節までです。吉脇の三章14節から17節。民がヨルダン川を渡るために天幕を立ったとき、契約の箱を担ぐ祭司たちは民の先頭にいた。箱を担ぐ者がヨルダン川まで来て、箱を担ぐ祭司たちの足が水際に浸ったとき、ヨルダン川は刈り入れの間中岸いっぱいにあふれるのだが、上から流れ下る水は突っ立ってはるか彼方のサレタンのそばにある町アダムのところに行って席をなして立ち、アラバの海すなわち潮の海の方に流れ下る水は完全にせき止められた。民はエリコに面するところにを渡った。主の契約の箱を担ぐ祭司たちがヨルダン川の真ん中の乾いた地にしっかりと立つうちに、イスラエル全体は乾いた地を通り、ついに民はすべてヨルダン川を渡り終わった。アメン。一言お祈りします。愛する主よ、あなたが進み行きなさいと言われるとき、川がまだ横たわり水が岸辺にあふれんばかりに流れているその川に足を踏み入れなさいと言われるとき、私たちも信仰を持って主の命じられた通りに御言葉を担いで、あなたの契約を、あなたの御約束を担いで信仰を持ってそこに足を踏み入れて、そこを征服する私たちでありますように。私たちの足の裏で踏むところはことごとくあなたに与えていると、そのヨシアに与えた約束を、私たちもそれを私たちのものと信じて適応し行動して、その足の裏で踏むところを私たちのものとすることができますように。主よ、今日この語るしもべの唇を清め整え、またこれに預かるすべての耳と心を今整えてください。今日もあなたの命、それによって私たちを癒しない、私たちがこの人生というヨルダンを、あるいはこの荒野を歩んでいく上で必要な癒しないを今日得させてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主まことのヨシアであるイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。いよいよですね、このヨルダン川を渡る段に入りました。この約束の地の境界を越えて、そして侵入してくる、これはイスラエルの民が40年来ずっとそれを望んできたことです。しかしあいにく40年前の彼らの親の世代の人たちは、主が行け進め、明確にもうそこの土地の住民はあなたの手に渡した、私が共におられるいるから、だから進み行きなさい、ただ行って勝ち取りなさい言ってるんですけども、でもその民は恐れをなして尻込みをして、主が進み行けと言ってるのに交代しようとして、でしかもモーセやまた進み行こうと言っているヨシアやカレブもろとも石で撃ち殺そうとしたから、ですから主はそのイスラエルの民をもう不信仰の民ということで荒野の放浪40年に任せ、そしてその不信仰の世代はみんな荒野で屍をさらして、荒野の中に取り残されて、屍として取り残されていってしまいました。でそれでその子供たちの世代がいよいよこのヨルダンを渡ろうとしております。 でしかもそのヨルダンを渡るその時、その状況はですね、1年の中で最もそのヨルダン川が、水が満ち満ちている季節です。ちょうどこの季節はですね、大麦の刈り入れの時期、3月から4月の時期なんですけども、ちょうどその間、その川はですね、ヘルモン山のその雪解け水で、水がいっぱいいっぱいになって岸にまであふれる、そのような状況のそのヨルダン川です。本当に神様は何でわざわざその1年の中で最も川の水がたたえているような、最も増水しているような、でしかも雪解け水です、かなり冷たいでしょうね。でそれでそれが岸いっぱいになって流れも速いことでしょう。神様はあえてですね、人の目には不可能であるかのようなことをあえて人に行きなさいと、それを やりなさいと、チャレンジすることがあります。それは何も人にですね、できないことをしろと言って、でそれでできないというのを、それをして人を嫌がらせしているわけではないんです。信仰が試されているんです。このヨルダン川を渡ること、それはどのようにしてなされるか、それはですね、一般の民が、足を踏み入れるということではありません。祭司が、箱を担ぐ祭司が、それを、しなさい、そのようなことを言われております。この箱を担ぐ祭司、じゃあその祭司の担ぐ箱は何か、それは神様の契約の箱です。神様の約束の箱、神様ご自身がこのイスラエルのために与えられた約束が入っております。すなわち律法の石板、御言葉ですね。神様ご自身がその石の板に神様の指でもって、神様の筆跡でもって記された実戒の石板が入っております。そしてまた、その他には2つの品が入っております。すなわち、芽を出したアロンの杖、それは、命と復活の印です。そして、アロンのその家系が常しえに祭司の、職務を、全うするべき家系であると、その印ですね、このアロンの杖。また、マナの入った、金の壺、それも入っております。マナ、それは神様のもう 100% 神様からの養いですね。天からマナが降ってきて、それでイスラエルのため40年間そのマナによって食べ物は養われました。このように神様の御言葉そのものと、また神様のその命の養い、必要の満たしの印であるマナの入った金の壺、それと常しえに祭司職の印であり、そしてまた神様は死から命を芽吹いてくださる主、死を命へと作り変えることのお出来になるその印であるアロンのその目を出した杖、それらが入っている契約の箱です。ですからこの祭司が担いでいるものは、ただ単なる、なんかおみこし状のものではなく、神様の約束が詰まってるんですね。御言葉そのものが入っており、そして神様の、死から命へと導くぞ、そういう約束が入っており、そしてあなた方の必要は全部満たすぞ、そういう必要の満たしの印が入っている箱、それをですね、祭司たちは担いでいるわけです。民とこの祭司たちとの距離は、約2000キロとの距離を置かなくてはなりません。そしてこの箱を担ぐ祭司たちはですね、このヨルダン川のところに来て、そしてその中に入っていかなくてはならないんですけども、入っていくのはですね、水が引いてからではないんです。あの40年前 出エジプトをした民は、荒野の中で敵に追われて、エジプトの軍勢に追われて、もう進むも、ね、後退するもできなくなって、目の前にはヨルダン川ではなく、紅海が横たわっており、そしてもう後ろからエジプト軍が、殺そうとぶんどろうと、大軍をなして攻め寄せてきている。ですからやむにやまれぬ状況でですね、もう、その紅海を渡らざるを得ませんでした。でしかも40年前彼らが紅海を渡った様は、まずモーセがですね、その杖を差し出して紅海の溝を割ってからですね、イスラエルの民が、その水が割れた様を見て、その、川の間のその乾いた土地をが現れたのを見て、そこを入っていったわけですね。40年前のイスラエルの民は見てから、印がなされてから渡っていきましたが、しかし、この時このヨルダン川のこの状況、ヨルダン川は割れる前です。まだ水をたたえているありさまの時に入っていかなくてはなりませんでした。後ろから敵が攻めてきているわけでもない。でしかも、このヨルダン川のこちら側は、もうすでにオグとシホンというあの、強力な王様をもう打ち倒して、もうある程度の土地は獲得している、結構、肥沃な広大な土地をもうすでに獲得している。何も、渡っていかなくてもいいんじゃないか、思えるかもしれません。もうすでに土地は得てるし、でそれで敵が迫ってくるわけでもない。でしかもわざわざですね、1年で最も川の水位が高いこの時期、なんでこの時期に、いろいろとなんでと思うようなことが多いんです。でも本当にカエサーのですね、人に対するそのチャレンジは、人がなんでということがもう2つ3つ4つ5つぐらい、ありそうな、そういう状況において進みゆきなさい、そういうことが、あるんですね。なぜならその時信仰が試されているからです。そして人がその信仰のチャレンジを受けて、その神様に言われた通り、命じられた通りに守り行ったらですね、祝福が待っており、栄光が待っているんです。また敵に対する勝利が待ち構えているんです。必要の満たしも、死から命への復活も、御言葉による守りもしっかりと待ち構えているんです。でそこで祭司たちが、契約の箱を担ぐ祭司たちが、その水の中に、足を踏み入れました。15節見ますと、箱を担ぐ者がヨルダン川まで来て、箱を担ぐ祭司たちの足が水際に浸った時、浸った時、水が、流れている状況ですね。40年前のように、もうすでに川が割れた状況ではなく、水が相変わらず流れている時です。祭司たちが足をヨルダン川に踏み入れました。ところが祭司たちは水に足を取られて流されることなく、祭司たちが足の裏で踏んだところは安全だったんです。祭司たちは流されることはありませんでした。一歩目安全でした。祭司たちがもう二歩目川の中に足を踏み入れた時、その時も安全でした。で3歩4歩と川のさらに深く深く、川の奥深くに進んでいく、その一歩一歩の足取りも、その一歩一歩の足の裏で踏むところはことごとく安全でした。皆さんもですね、このような状況があるかもしれません。目の前にはヨルダン川が水をたたえて待ち構えています。でも主が言われるのは、そこを渡りなさいと、進み行きなさいと言われます。一見道は見えておりません。でも主が進み行きなさいと言われる。 そこで信仰を持ってですね、恐る恐るでも足を踏み出してみるならば、主の言われた通りに足を踏み出したならば、そこは安全だった。2歩目3歩目と安全。皆様もそういう経験があるかもしれません。私はそういう経験があります。この天聖教会でですね、パスタを、しないか、そう持ちかけられた時ですね、当時まだ私は普通に社会で仕事をしておりました。それで、全く仕事を辞めて、ただ主の働きだけに専念することを、一体どうやって生活するんだろう、そういう恐れもありました。でそれで本当にですね、この当時はこの箱を担ぐ祭司のようにヨルダン川の一歩足を踏み入れて、もう信仰を持って踏み出した、したらその一歩目は安全だった、二歩目も安全だった。でそれでですね、さらに奥に進みゆくうちに、もう後戻りがどんどんできなくなっていくんですね。もう仕事を辞めて、でそれで、さらに、人々も集まりだして、もう後戻りできない。でそれでもうある時はですね、もう一歩踏み出すその一歩先がなんか深淵のですね、もう底なし沼の底になんか足を踏み入れるかのような、そういうもういい、本当に怖い状況で足を踏み出さなくならない時もあったんですけども、でもその一歩は安全でした。流されることなく、害することもなく、行き倒れることもなく、こうしてこの広大に立って御言葉をする奉仕、それは今に至るまで守られており、また御言葉が途切れるということも、ね、広大に立った途端に頭が真っ白になって、でそれで今日の御言葉はなしですって言って退散するようなことは一度もありませんでした。主がいつでもですね、必要を満たしてくださり、必要な御言葉の知恵を与えてくださり、またそのために必要な、ね、ランニングコストも主はしっかりと与えてくださる。もう、ね、お金が今のところもうないのに、でも新しい働きだけがなんか主から与えられる。で、恐れてどうしよう、お金があまりない、切り詰めようか節約しようかとかですね、そういった考えがですね、本当にでも一歩足を踏み入れるごとに、その考えがいかにちっぽけで、本当に人間的なそういう目に見えるようなことに頼ってきたか、本当に気づかされて、そうして今に至るまでこの一歩一歩は守られております。この祭司たちはそのヨルダン川の中、一歩一歩足を踏み入れるたびにその土地は安全だと、それを皇族のためにそれを知らしめました。そしてこの祭司たちはヨルダン川の川の真ん中に立った時、この川の流れはですね、川上から流れてくる水は突っ立って、水が突っ立つんですね。どういう状況でしょうか、風で突っ立ったのか、どういう状況で突っ立ったのか分かりません、ある学者たちは、強い風が、実際にヨルダン川に吹いて、でそれで川が、分かれる、そういう現象を、確認した、そういう、ことも言われてるんですけども、でもヨルダン川が一体いつ川が割れて風が強く吹いて、そんなこと分かるんでしょうね。これはやはり神様がそのように行けと言われるからには、その時その時期に行くべきなんです、なんか風向きとかを科学的に計算して、この日の、何時から何時までの間はヨルダン川が分かれるでしょうなんて、そんな天気予報はですね、現代でも持っても不可能です。主が行けと言われるからには行くべきなんです。主が道を指し示すとき、私たちは二つに一つの道があります。主の御言葉通り信頼して進みゆく、そして栄光と勝利を勝ち取るか、それとも40年前のイスラエルのためのように恐れて尻込みして、結局行かずに、そして荒野で屍を晒していくか。主が行きなさいと言われれば 行くべきなんです。また、昨日のメッセージのように主が、何にも言わずにとどまりなさいと言うときは、しっかりと主の許しがあるまではとどまり続けるべきなんです。主が聖絶のものを捨て去りなさいと言われたときには捨て去るべきなんです。でないと災いをその身に招いてしまいます。主が行けと言われているのに行かないでいるならば、荒野で屍を晒していってしまいます。主が、とどまって静かに立ち返って信頼していなさいと言われているのに、いや私は早回りに乗ってという人は、本当にですね、その崩れ落ちるなりありさまはとてもひどいものです。砂の上に立てた六角が崩れるときはひどい倒れ方をするように、そういう人はひどい倒れ方をしてしまうんです。ですから私たちは主の御言葉が示されたときはですね、その御言葉に従順するべきです。御言葉が行けと言われるならば行く、とどまりなさいと言われるならとどまる、捨てなさいと言われるなら捨てる、掴みなさいと言われるなら掴む、これが信仰者の歩むべき道です。信じて主の御言葉通りに進みゆく人は、本当にこの地上において高いところを踏みゆきます、栄えます。地上において権力者となってゆき、尻尾となるようなことはありません。でも御言葉が示されているのにですね、それを、いつかやろうとだとか、あるいは私はいい、それは嫌だ、早馬に乗って逃げるよとか、そういうふうにですね、御言葉に対してどっちつかずでいるような、そういうクリスチャンほど惨めな人はおりません。世の中において栄えません。何しろ敵が二人いるからですね、神様を敵に回し、また悪魔サタンからもそのそしられるネタを握りしめているからです。ですから私たちは主が進み行きなさいと言われたならば進み行くべきです。主がとどまりなさいと言われればとどまるべきです。ヘブル人の手紙の10章35節から39節までのところ、ここはですね、本当に信仰者たちが進みゆくべき道が記されております。ヘブル人への手紙の10章35節からのところです。ですからあなた方の確信を投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすものなのです。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。もうしばらくすれば来るべき方が来られる。遅くなることはない。私の義人は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばない。私たちは恐れ退いて滅びるものではなく、信じて命を保つものです。アーメン。私たちは恐れ退いて滅びるものではなく、信じて命を保つものです。もし恐れ退くならば主に喜ばれません。イスラエルの民アラノで40年さまよった不信仰の世代はアラノで屍を晒して、そして置いてけぼりにされてしまいました。私たちは主が進みゆけというならば進みゆくべきであり、とどまりなさいと言われるならとどまる、そして主からますます幸いと祝福と栄光を勝ち取っていくものです。どうか皆さんはこの信仰者としてしっかりと歩んで、これから始まる1週間も、またこれからの人生の歩みも全て主と共に歩んで、幸いと祝福と勝利を勝ち得ていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、私たちに必要なものは 約束のものを手に入れるために必要なものは忍耐です。信仰を持ってしっかりと御言葉が示す通りに歩む私たちでありますように。ノアは忍耐を持って主からの許しが得られるまでは救いの箱舟の中にとどまりました。ヨシアもその祝福を得るために、ヨシア自身がイスラエルの中で大いなるものとされるためにこの信仰のチャレンジを受けて立ち、そして見事それを勝ち取りました。主よ、私たちも恐れ退くものではなく信仰を持って進み行き勝利を勝ち取るものでありますように。どうか生徒たち一人一人が本当に信仰による一歩を踏み出してヨルダンをあなたと共に割り、そして横たわる邪魔は一切なくなって、また敵には恐れをなさせ、御言葉に対しては権威を勝ち取り、そして進みゆくこの信仰者たちでありますように。どうか生徒たち一人一人を祝福してください。またますます信仰を持って歩んでいくことの幸いが私たちのものとなっていきますように。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。